私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。もう10年ぐらい前のことなんですが、日経の新聞にコラムにですね、このようなことが書いてありました。それは中国でですね、たくさんゴルフ場がですね、増えた時のことで、日本からですね、客がですね、たくさん行く。それで中国の方では女性のキャディをですね、育てて研修しなきゃいけない。それで日本のですね、そういう会社がですね、その女性のキャディ候補を呼んで日本で研修をしているという、そういうコラムでした。で、そのキャディさんたちにですね、キャディさんになる人たちにですね、何を教えているかっていうところがそのコラムに書いてありまして、非常に笑ってしまったのです。で、彼女たちに、その先生たちが教えたのは、その人たちが教えたの、最初に教えた言葉は何か、とにかくこれだけは覚えときなさい、この言葉だけは覚えときなさい、その言葉は先生っていう言葉ですね。もう何でも先生って言えばですね、通じるからっていうふうに教えてると。で、何かっていうと、で、3つ、先生における3つの言葉を覚えときなさい。一つはですね、どんなショットをですね、その人が打ったとしても、先生、ナイスショットと言いなさい。ですね。二つ目、トラブル、なんかトラブルになったとしてもですね、先生、大丈夫ですと言いなさい。三つ目、どうしようもならなくなったら、先生、頑張りましょうって言いなさい。そうすると、日本人はみんなニコニコとしてですね、何のトラブルも過ごせる。なので、先生っていう言葉は非常に便利な言葉なのだ。というコラムだったんですね。そうだなと思いますですね。もうどこ行ってもですね、誰でもなんか先生先生って言われるんですね。で、先生って言われるとですね、なんかですね、気分がいいんですね。でもやっぱり厄介な言葉でもあると思うんですよね。ここにも先生たちがおられますからですね、あんまり言いませんけどですね。先生先生って言われるとバカじゃなしって話もありますけど、先生っていう言葉非常に便利なんですよね。で、ある時ですね、大江教会もですね、一番後ろから今ですね、僕が先生って言った時に何人振り向くかなって、ほとんど振り向くんじゃないかなと思うんですよね。みんななんかの先生なんですよ。お花の先生だったりですね。だから、先生って言葉はですね、非常にですね、心地いい言葉ですが、厄介な言葉だ。気をつけないと惑わされるなと、そういうふうに思います。で、イエス様もですね、先生は一人だって言ってるんですよね。あなた方の先生は一人だ。他に先生があってはならない。多分そうだというふうに思うんですね。なので牧師なんかはですね、牧師先生、牧師先生って言われるんですよね。あれなんか先生先生って言われてと同じですよね。師っていうのが先生って意味ですからですね。なので先生って言われないようにですね、牧師さんって言われた方が一番嬉しいかなと思うんですね。で、先週は九州学院にですね、女性のお坊さんをお連れしてですね、授業をしていただいて、これは今仏教のお坊さんたちが病院で緩和ケアにですね携わっておられますので、ですね、そのことの働きとかもですね、宗教者の働きを学んだ。で、坊主先生って言わないですもんね。坊さんって言うんですよね、みんなですね、坊さん坊さん。非常に親しみある言葉でです、いいなですね。坊さんって僕も呼ばれたいとは思いませんけど、ああやって親しみのある坊さん。なんで坊主は坊主先生じゃなくて坊さんなんだろうな。やっぱり、教会っていうのはそういうふうな教えるとかそういう立場にですね立ってるのかなと思うんですね。で、みんな学生がですね、坊さん坊さんと呼びかけるといいなと思ってですね、そのうち西洋坊さんって呼ばれたいなと思いながら授業を受けてですね。で、先生っていうのはやっぱり本当に厄介な言葉ですね。今日も律法学者やですね、ファリサイの人たちはやっぱり先生だったんですね。先生。先生、先生って言われてですね、神様の前に立つときに、本当に自分が先生であるかっていうことを顧みてなかったのかな、というふうに思います。神様の前に立ったときには、自分が先生という立場であったとしても、しかし本当は神様の前には、私は一人の罪人なのだ。悔い改めを必要とする罪人なのだという信仰がやっぱり大切なのだというふうに思うのです。私たちはイエス様の前で自分は何者であるかというのを問います。ただ一人の悩み苦しむ罪人でしかないということはいつも教えられることです。 まあ、そのことが知っているがゆえにイエス様の前では先生ってことはありえないんです。まあ、それと同時にですね、信徒の人たちとの間の中でも先生、信仰の先生という言葉はやっぱりありえないだろうなと思います。もうイエス様だけが先生だからこそ私たちは悔い改めも起こるし、その御言葉に従っていく、まあ、そういう信仰を与えられているというふうに思います。ですから先生という言葉に惑わされちゃいけないなと思います。常に自分は神様の前では誰かということをいつも考えておくこと、それが必要です。まあ、大切なことを何か見失ったときに人は間違いを起こすものです。まあ、それが初めのうちは修正可能でも、最後には決定的なですね、別れとなることもあります。もしやり直すことができたらと人間は思いますが、まあ、しかし最初からですね、本当はやり直すではなくして最初から自分は何者であるか、まあ、そのことを考えていくこと、まあ、それが大切なのかなとも思うのです。で、今日の聖書を見てみますと、与えられた聖様の言葉は私たちにとって意外のような言葉に移ります。まあ、なんだかキリスト者はですね、ただ忍耐これに努めよと言われているように思うのです。右の方を叩かれたら左の方を向けなさい、もっとは打たれよというふうに言われているのです。ただですね、一回牧師っていうか新学生の時にちょっとこう実験してみようって言ってですね、右の方を打たれて左の方を向けたらどうなるかですねちょっとやってみたことあるんですね。余計打たれるんですよね。右の方を打たれて左を向けるとほら打てって感じですもんね。うんって打ったらどうっていう、そんなことなのかなって、余計にまだ向こうを怒らせるために左を向けようって言われて、そうではないでしょうというですね。まあ、またですね、戦えたら戦えるまま、目には目を、歯には歯を、ずっとそれを我慢しろというふうに言われてるんだろうか。信仰者というのはどんなことがあっても黙って耐えろ、それが愛だというふうにイエス様が言われてるのか、それが消極的なのか積極的なのか、そういう読み方で今日いいのかなとも思うのです。まあ、今日与えられました箇所は先週からずっと続いている箇所でありますが、まあ、同じ構成を持っています。6つの話が出てきます。まあ、私たちにとってですね、それはですね、イエス様の新しい教えとして受け取るべきものです。まあ、必ずイエス様は律法の言葉を用いて、その後にしかし私は言っておくという言葉で始まるイエス様の理解を、まあ、御言葉を私たちにくださっています。まあ、これが新しい掟というふうに受け取れる。まあ、しかしそうだろうかと思います。律法の言葉がある、それは古いものであって自分は新しい掟を授けるではないのです。律法はこう書いてある、しかし隠されている本当の意味というのをあなたたちは分かっているかという、まあ、そういうことなんだと思います。まあ、イエス様がですね、今日教えておられるのは目には目を、歯には歯を、それは復讐しなさいということではなくして、そこに現れている本当の神様の御心っていうのは何か、それを考えたことがあるかということなのでしょう。まあ、イエス様は今日目には目を、歯には歯をという掟を取り上げておられます。これは目は目で償え、歯は歯で償えということなのかもしれません。まあ、多くの人はこれを復讐を求めるものだというふうに理解しています。目だったら目、歯だったら歯、命だったら命、それで償いをしろ。ですからやられたらやり返していい。果たしてイエス様はそういうふうにおっしゃるだろうか。神様はやられたらやり返していいっておっしゃるだろうか。むしろ愛を持ってそれを許せっておっしゃるのではないか。そういうふうに思うのです。だとするならば、目には目を、歯には歯をというこの神様からいただいた律法には何か神様の御心がある、そこに思い渡るかということです。まあ、きっとこれは無制限の復讐に歯止めをかける掟だったのかもしれません。目だったら目で止めておきなさい、歯だったら歯で止めておきなさい、それ以上してはいけない、まあ、そう思うとだんだんその律法の理解が変わってくるのです。まあ、他人から自分の権利を傷つけられ損害を被ったときには、被害を受けただけの賠償、それで、その権利だけが与えられていて、それ以上してはいけないということだったのかもしれません。被害を受けた以上、償いを要求してはいけない、それ以上踏み込んではいけない、目や歯を傷つけたら、それに相当する償い、 しなければならないけど、そこで止めておきなさい。まあ、しかし、なかなか人間はそこで止めておくってことができない。だからこそ、ここで止めておきなさい。という律法だったのかもしれません。まあ、しかし、イエスはそれに対して、あえて言っておくとおっしゃるのです。イエス・キリストの解釈は、それだけでは満足しないということです。この掟の本来を生きていくには、相互の権利の主張だけではいけない。なぜなら、人は自分の権利が見えないからですね。自分の権利を優先するために、相手を無視したり、傷つけてしまう。自分を通そうとする。それではいけない。むしろ積極的に関わっていく。愛を持って関わっていく。相手を無視しない。傷つけてしまわない。そのことに心を置きなさい。それが今日のイエス様の教えではないかなというふうに思います。自分を通そうとすることに人間の罪を見ておられたのかもしれません。あなたも同じ罪人なんですよ。だったら互いに許し合っていく。互いに励まし合っていく。愛し合っていく。敵をも愛していく。そういう生き方がやっぱり必要なのだと。まあ、そういうふうに今日おっしゃっています。まあ、きっとイエス様が教えてくださっているこの掟を守るなら、相手を思いやる、愛おしむ、神様の教えを実行する、相手を中心に考えていく、そのことができないとこの律法は守れないというふうにも思うのです。しかし人間にはそれができるかというと、なかなかできないことも分かっています。だから悔い改めというのを教えられるのでしょう。できないからイエス様の十字架があるのでしょう。その十字架を見ながら、今日もできなかった、しかし主はその罪を許してくださっている、もう一回やり直そう、まあ、そのようなことへと自分の心を向けていけるのではないかなというふうに思うのです。まあ、昨日はここでカフェデ文句がありまして、なかなか今は仮設でカフェデ文句をやっていますので、こちらの方に来られる方は少ない。昨日はですね、日蓮宗のお坊さんがですね、来てくださって、高校生を連れてきてくださってですね、九州学院の高校生とですね、交わりを持とうとされてたんですけど、もうみんな帰っちゃったんですね。ですね。なので、残念がっていましたけどですね、日蓮宗のお坊さんがですね、来ておられまして。人が来るまでに時間があったので、いろいろ日蓮宗のことをですね、教えていただいたりするんですね。まあ、日蓮宗も世襲制、その日蓮宗 の, お寺さんは世襲制じゃなくて、転勤があるのだとかですね、はーっていう、8年ごとの転勤があるのだとかですね、へえ、そうなんだですね。で、最近一番問題になったのは、厚生年金に入るかどうかっていうですね、国民年金に日蓮宗の坊さんが入るってことで、いろいろ議論があったと。そんなものにとらわれずに私たちは生きているのにとですね、ほう。で、若いお坊さんはですね、それは入るべきだ、将来もらうのに自分が払ってないとおかしいだろうという議論になったとかですね、いろいろ言っておられてですね、面白いなと思うのは聞いておりました。で、そのお坊さんはですね、やっぱお師匠さんっていうのがおられるんですよね。厳しいお師匠さんがいて、自分は一人の海女さんにですね、ついてずっと修行してですね、スリランカとかですね、ああいうところ、ミャンマーとかそういうところに行っていろいろ教えてもらったんですね。で、そういう話をしながらですね、坊主の袈裟はですね、なぜこういうふうに長いかっていうですね、牧師先生分かりますかって言われて、一瞬思ったのは、いっぱいお金をそこに入れるためだろうとですね、お布施をそこに入れるためだろうなと思ったけど、いや、やっぱそうは言わないだろうなっつってですね。で、そうですね、坊主の袈裟ってこんな長いです。坊主っていうか、日蓮宗の来てる方ですね。で、自分も分からんかったんですね。で、何のためにこれがあるのか分からなかったら、そのお師匠さんがですね、ミャンミャンに行った時にですね、こういうふうに言われた。坊主の袈裟っていうのは人をこう包み込むためにあるんだと。罪を犯したりですね、悩み苦しんでる人をですね、仏の御顔があるようにこうやって包み込むためにあれが長いんだというふうにそのお師匠さんが教えてくれた。そうなんですかって。で、そのお師匠さんはですね、分かりましたって言った時にですね、頭をパーンと叩いてですね、それだけで済むと思うなって言われて、で、お坊さんが、で、はっと目を覚まして、何ですかって聞いたら、包み込むってことは、あなたが身代わりになるってことだろうって、 そこまで思いを馳せないと木かなたは坊主になれないってお師匠さんに言われたって言われて、と思いながらそんな話を聞いておりました。そうかですね、包み込んでいくっていうことはですね、自分がですね矢面に立って、その人の罪とか悲しみとか苦しみとかですね、自分が引き受けていくことだ、まあ、そういうようにですね生きていきなさい、まあ、ですから今朝を見た時にはいつもそのように思いなさいと師匠に教えられたっていう話を昨日してくれて、ああいい話だなと思いながらですね、僕だから来週からこんな長いんですよね娘の振り袖かなんかつけようかなと思ってですね。でもそんなことせずですね、キリストはもうですね、初めからそうしておられるって、まあ、そういうその話は十字架と同じことかもしれませんねっていう話を、昨日大坊さんとですねゆっくりしておりましてですね、まあ、多分宗教者っていうのがですね、そうなんだろうな、今臨床宗教師がですね痛み苦しみの現場に出ていく、まあ、それは一人のですねクリスチャンのお医者さんがですね、宗教者今何やってんだと、今こそ宗教者が東日本大震災や震災の時にですねその場に身を置かなければ一体いつ身を置くのだと言われた、まあ、亡くなったんですけど岡部先生っていう、まあ、その先生が言われた問いだったと思います。今宗教者がその苦難の現場に自分が立たないでいつ立つんだ、まあ、そのことがですねやっぱり臨床宗教師の働きとして今私たちがですね、見ている働きになってんだろうなと思います。まあ今までですねいろんなことをですね宗教観でですねいろんな教えがありました、まあ、いろんなことを言ってきました。しかしもう一度ですね、じゃあその教えの本当の神様の意図は何であるのか、それをもう一度ですね私たちは問い直してもいいかなというふうに思います。まあ、今日イエス様はですね最後こういうふうに言われます。あなた方の父が完全であれるように、あなた方も完全なものになりなさい。私たちは完全にはなれないけども、神様の完全の中にいつも包まれてるんだということはですね、いつも覚えておかなきゃいけないと思います。神様は十字架によって私たちの罪を許して完全なものにですね、してくださっている。そういうふうに包み込んでくださっている。そういう私たちが人のことを許せる、また愛す。それは当然のことである。ですから目には目を、歯には歯を、だけではなくして、もっと積極的に人を愛し、許していく。そのような生き方をしていきたい、そのように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは神様の御言葉をたくさん聞いています、たくさん学んでいます。しかしその御言葉の中にある本当の御心を知っているかどうか、それを今日教えられています。どうか一つ一つの御言葉の中にある神様の御心を生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。